御言葉は申命記17章14節から20節までです。申命記17章14節から20節、はじめに15節までをお読みします。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じく、私も自分の上に王を立てたいと言うなら、あなたの神主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない外国の人をあなたの上に立てることはできない。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたこそが私たちにとって唯一の王であるべきものです。私たちが人間が身勝手に王を立てて、周りの人たちのように、世の人たちのように、そのような制度を、それをしたい、求めたりしてはならぬことを、主よ、あなたはサムエルの時代に仰せられましたが、しかし人々はあくまで自分たちには王が欲しいと求めました。主よ、私たちも時に目に見えないお方である神様を王として、そして自由に生きるよりは、人間を王に立てて不自由になりたがるものです。主よ、どうか私たちはただあなただけを王として歩み続ける私たちでありますように。今日主よ、あなたが語りたいことを主よ、このしもべの口ぶりに備えてください。あなたが直接お語りください。そして今ここにおいて聞く一つ一つの耳を今清めて、またこの唇を清め、あなたの命そのものをいただき尽くすことができるこれからの時でありますように、イエスよ、どうぞあなたが導いてください、支配してください。これからの一切のことをあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、私たちの王であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所ではですね、イスラエルの人たちがそこに定住して、そして住むようになった時に、周りの全ての国々と同じように私も自分の上に王を立てたいと言った場合、そのどのような人を王様とするべきか、また王とするべき人は何をしてはならないのか、また王たる者は何をするべきか、それを今日の歌詞ではモーセは命じております。モーセはもうこの時からすでにですね、このイスラエルの国に王、人間の王が立つということをあらかじめ、ね、主から示されていたようです。実際イスラエルの国はですね、人間の王は立てずに神様だけが王であり、そして導きはただですね、王様の導きによるのではなく、祭司レビ人によって、ね、ウリムとトミムによって導かれていくはずでした。それが本来のあり方でしたけれども、でも結局人々はですね、王を求めました。サムエルの時代でしたね。サムエルはその、ね、民が自分たちに王が欲しい言ったのを、それを聞いた時、サムエルはそれを気に入りませんでした。その様子は第一サムエルの8章に記されているんですけども、結局ですね、 この民が自分たちには王が欲しい、周りの国々のように王が欲しい、ね、この時サムエルの時代はちょうどイスラエルは弱体化しておりました。なぜなら人々が神様から離れて、ね、バールやアシュタロテという偶像の神々を拝んでいたからです。でそれで弱体していたんですけども、民はですね、主に立ち返って主を王とすることよりもむしろ人間の王を立てたい、ということを言ったんですね。神様はそれに対して彼らは私を退けたのだ、でもサムエルに対しては、ね、あなたが治める王の権利はしっかりと今のうち言っておかなくてはならない、ね、王はあなた方のうちから、ね、いろいろな税金を徴収する、息子娘を徴収する、財産を取り上げて徴収する、で、まあ、そのようなことであなた方が不自由になるということを言っても、それでも人々は人間目に見える人間の王を欲しがりました。まあ、ちょうど私たちに例えるのでしたら、ね、皆さん一人一人神様を王とするべきなんです。でも、ね、イエス様を王とするのではなく、人間の牧師とか目に見える油注がれた器とかですね、そちらの方を、ね、もうあっちの先生こっちの先生、あっちの集会こっちの集会とですね、そのように、誠の主を退けて、それを追い求めるようなことですね、まあ、そのようなことあってはなりません。皆さんにとって王は唯一イエス様だけです。このイスラエルの民は結局人間の王を立てたいと願いを求めました。モーセはですね、もしそのような、ね、王を立てるのであれば、あらかじめ、ね、こういうものでなくてはならないと言っております。15節のところ、それは、あなたの神主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならない、ね、王は主が選ぶものでなくてはならない。今この国では、ね、選挙制度がありますね。多数決です。人が上に立つものを選んでおります。ね、この当時のイスラエルとは違いますね。当時のイスラエルは主が選ぶものを王とするべきで、ね、主はまず一番最初にサウル王を立てました。でサウルはですね、最初自分が王になることを嫌がって、なんかどっかに物陰に隠れていたんですけども、でも主はそれをはっきりと、ね、サウルが王であると示され、でそのサウルを、まあ、見よ、サウルはどこどこに隠れている、ね、明確に当てます。主が選ぶものをまず王としなくてはなりません。そしてなおかつその王はですね、同胞の中から、選ばれなくてはならないと書いてあります。しかしですね、イスラエルが、ね、同胞の中から王として立てられなかった時代が、イエス様が生まれた時代そうでしたね。その時、ヘロデ王という、王がおりましたけども、それは、イスラエル民族ではなくイドマヤ人、つまりエドモ人でした。エサウの子孫でした。その当時は本当に暗い時代で殺伐とした時代でした、ね、その王は平気で、そのベツレヘム地方にいた2歳以下の赤ちゃん全員男子は殺すとか、そういう命令を平気で出すようなそういう王でしたが、しかし主はそのようなものを打たれました。またね、主が選ぶものでなくてはならない。イスラエルユダ王国もですね、一時期女王ね、アタルヤという女が自ら王になろうとして、ね、主が選ばれたのではない、ね、アタルヤという女がイスラエルダビデの子供たちを、ね、ダビデの子孫をたくさん殺して自分が女王になろうとした。でも神様はしっかりとダビデの子孫の血を絶やさないで、ね、一人の人を、ちゃんと囲まっておられました。とにかくこの主の御心でないものが王となるとき、また イスラエルの、ね、神の民の中から王になってはならぬ者が王になるとき、必ずこの神のための中には恐ろしい災いが、また本当に暗淡とした時代が起こるわけです。またモーセはですね、王たる者はこれこれのことをしてはならないということを3つ16節と17節で挙げております。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならないとあります。世の中の王といえば、この3つを増やしたがります。馬を増やす、自分の国、馬が多くなればなるほど戦争においては有利になります。軍事力が高まります。現代でいうとこの兵器とか武器を集めるようなものですね。でも主はその馬を増やしてはならないと言われます。主は馬の力を喜ばれるのではなく、主に対して従順な人を喜ばれると詩編の方に書いてあります。この馬を増やすためだと言ってですね、民をエジプトに帰らせてはならないと、このエジプトに対してはもう、二度とこの道を通ってはならないと主は言われました。また多くの妻を持ってはならない。これも世の中の王は多くの妻を持って、多くの国々と政略結婚したり、また自分自身の、快楽のために女をたくさん囲ってということをします。でも主はそのようなことをして心を育てはならないと言われます。また自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。多くの税金を集めて取り立てて、国々の中から、侵略戦争をして金銀を集めて、そういうことをしてはならないと言われます。もともとですから世の王は、自分の力を増やすためにひたすら自分のもとに蓄えます。馬と女と金銀を、力と女とお金、もうこの3つは今でも、お金持ちになりたがる人は、それを集めようとします。でも神の民の王たる者はそれらを集めてはならないと書いてあります。でもですね、あいにくこの3つを非常にたくさん集めた王がおりましたね。ソロモン王です。第一列王記の10章の方を見ますと、このソロモン王がその3つを本当にたくさん集めたことがわかります。第一列王記の10章の、まず14節にはこう書いてあります。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった、このソロモンが王だった時代、1年間にソロモンの国、ソロモン自身のところに金が666タラントも、入ってきたんです。1タラント、それは、だいたい人の、20年分の給料、だと言われておりますけれども、1人の人間の20年分の給料が1タラント、それが666、それだけイスラエルの中に集められた。しかもこの666っていう数字、かなりいわくつきですね。それは人を表しており獣の数字です。ソロモンのところに1年間に666タラントの金が集められ、また、26節の方を見ますとですね、ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台、騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼らはこれらを戦車の町々に配置し、また エルサレムの王のもとに置いた、ね、騎兵馬です。戦車はもう本当に馬が何頭か必要です。1台の戦車につき、その戦車が1400台で、しかも騎兵が1万2000人、ね、しかも、27節以降もお読みしますと、王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグアの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。エジプトから買い上げられ輸入された戦車は銀600、馬は銀150であった。同様にヘテ人のすべての王もアラムの王たちも彼らの仲買で輸入した、ね、もうエジプトから馬を輸入して、ね、本当にエジプトに行ってはならないと言われていた、そのしてはならないようそのまましていますね。女についてはどうか、その次の11章に書いてあります。ソロモン王はパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをもあなた方の中に入れてはならない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた、ね、でしかも後に五節の本を読ますと、ソロモンは後にアシュタレトと、ね、ミルコムに従った。で何節見ますと、ソロモンはあのケモシとまたモレクをのために、ね、あのエルサレムの東にある山の上に高きところを築いたと。本当に、主が忌み嫌うべきことを次々とソロモンは行っておりました。この3つのもの、ね、自分のために馬を増やすこと、また自分のために金銀を非常に多く増やすということ、また女を増やすということ、世のものをですね、このようにたくさん集めると神様から目が離れていってしまうんですね。金銀に目移りし、それを蓄えるだけ蓄えれば蓄えるほど、自分の力を誇示するようになります。また神様から目を離させ、頼りとするべきを神様ではなく金銀になってしまうですね。また誇りとするべきを神様ではなく自分の馬の力を誇りとして、ね、軍事力を誇りとする。また目を向けるべきを神様からにではなく女に目を向けて、女を愛するように、しかも外国の女に目を向けさせる。ですから本当に王たるものはですね、これらを増やしてはなりません。力は主のものです。金銀は主のものです。また私たちが目を向けるべきは女ではない、ね、箴言の31章の方に、ね、レムエルの母親は、ね、女をに費やしてはならない、王たるものは女に力を費やしてはならないと助言しております。私たちも神の国の働き人として、神の国の司として、長として立つようであるならば、本当に気をつけてですね、この3つ、力、女、また木、お金、それらに対しての目移りをしてはならないものです。続いて生命記の17章の18節以降をお読みします。彼がその王国の王座につくようになったなら、レビ人の祭司たちの前の者から自分のために この御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟とを守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、また命令から右にも左にもそれることがなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためである。アメン。ここでは王たるものがしなければならないと、ね、なすべきことが書かれてあります。それはすなわち、ね、レビ人から、主の御教えの書き写しをもらってですね、それを自分の手元に置いて一生涯それを、読まなければならない。自分の手元近くに御言葉を置いて、それを読んで、そしてその御教えから離れないこと、その御教えを守り行うことを、学ぶためにそのことをしなさいと、ね、ですから王がするべきことは御言葉を手元に置き、近くに置き、それをいつも朗読し、それを守り行い、主を恐れるということ、主の掟から離れないこと、それが王がなすべきことです。そしてまた王がしてならないことが16節と17節にある通り、馬を増やしたり妻を多く持ったり金銀を非常に多く自分のもとにかき集めること、それがしてはならないこと。そして、この神の民の中から王を選ぶ場合は、14節と15節に書いてある通りに、ね、主の選ぶものを選ぶべきであって、人が選んだものではない、ね、人間の人気、人間の、選挙とか多数決によってではなく、主ご自身が選ぶものを王として立てなければならず、そしてなおかつ王たるものは神の民の中から選ばなくてはならないということでした。ですから現代の私たちもですね、もしこの、ね、神の民の集いの中で、ね、その指導者を選ぶとしたら、当然キリスト者から選ばなくてはなりません、ね、世の中で、何か長けている人、そういう人たちをから選んではならない、主が選ぶべき人を選ばなくてはなりません。本当に主がですね、これはダメだっていう人がいるんですね。そういう人はどんどん、離れていきます。ただ主が選ばれる人であれば、ね、どんな、外見であろうとも、どんな若くても、どんな成り立ちであろうとも、主が選ぶというのであれば主が選ぶんです。そしてまた、その人はですね、自分のために金銀を増やそうとしたり、ね、女に目移りしたり、また力を欲したり、そういう人であってはなりません。その人は、ね、御教えから離れず、いつも御言葉を手元に置いて一生の間それを読むような人、主を恐れてその御言葉通り行う人、そういう人を立てるべきですね。今日の箇所から、ね、現代を生きる私たちにおいても本当に気をつけるべきことを、多くの悟しを今日はいただくことができました。どうか皆さんは自らを清く保ちましょう。力を求めることをやめましょう。ただ主を求めましょう。自分のために金銀を増やそうとしたり、あるいは女をに目を移りしたり、あるいは、ね、力、権力とかそういったものを求めたりすることなく、ただ主を求めて、そして正しく御言葉にから離れることなく、正しく自分自身を治め、また自分の家庭を治めて、そして人々を治める皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちにとってはただあなただけが王です。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう仰せられる。私が始めであり、私は終わりである。 私の他に神はない。私が永遠の神を起こした時から誰か私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよう。恐れるな、おののくな。私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなた方は私の証人、私の他に神があろうか。他に岩はない。私は知らない。このイザヤの44章の御言葉の通り、主よ、あなたの他に王はありませんと私たちはいつも告白できますように、人間の指導者、主よ、あなた以上に人間の指導者を求めることがありませんように。もし人間の指導者を立てるのであれば、本当にソロモンのようではなく、御言葉を愛し御言葉から離れず昼も夜もそれを口ずさむ者、主よ、どうかそのような人を立てて、そしてその人に従い、そしていつでも御言葉に照らし合わせて歩んでいく私たちでありますように。どうか一人一人の家庭を主よ祝福してください。一家の長たる者はあなたを主として歩み、他の女に目移りせず、金銀をひたすら耐え込むことなく、力をひたすら求めるのではなく、ただあなただけを求める者として、主を一家の長として立てられる神の国の家族たちでありますように。イエスよ、どうかあなたが祝福してください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、王の王、主の主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。